証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。パーソナリティです。改めまして、現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、ドル円はちょっと頭重い展開です。そして米国株市場、昨日は揃って上昇となりました。
まあ米株もね、この前今日資料で言うんですけど、例の恐怖と欲望指数、あれが久しぶりに一桁になりまして、まあさすがに反発するだろうと。だ、今わからないのは、これがベアマーケットラリーで一時的な反発なのかね、短期間の、まあそこそこをちょっと戻してくれるのか、その辺がちょっとまあわからないんですけど、どっちにしたってね、なんかまあ状況は私は聞く限りですよ、いろんなその証券会社とか、日本だけじゃなく向こうのあれだとか、ブローカーだとか、トレーダー、すごい市場が傷んでる、だからあらゆる投資家が損失を抱えてるっていうね、まあマージンコール相場だったんですよ、この前の下げは、はい、証拠金が足りんから金入れてくれと、うん、でまあぶん投げたみたいな相場が展開されてたんですけど、ちょっとまあそれが一旦落ち着いてんだけど、あんまり状況は良くないんじゃないかなという気がするんですよね。
そして本日のゲストをご紹介します。楽天証券 FX アナリスト、荒地潤さんです。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
さあ、荒地さん、ドル円のお話、先ほども私お伝えしましたように、この時間129円の1718ということで、ちょっと上値重い展開ですね。
そうですね、130円に営業日ですか、届いていないんで、やや重いなというようなイメージですね。
もう13、4日間ぐらい、なんかうだうだした相場がずっと続いてるじゃないですか。
そうですね、あまあゴールデンウィークというか、5月の初めにやるとこまでやったのかなというイメージなんですけど、
ね、なんかユーロとポンドも売られてたけど、はい、今ちょっと戻しとるでしょ。
そうですね、
まあ、なんかちょっとドル高もちょっと疲れたと、
そうですね、はい、一辺倒で来ましたからね、はい、
この後お二人にたっぷりお話伺っていきたいと思います。ではここで楽天 FX からスプレッド縮小キャンペーンのお知らせです。ただいま楽天 FX のユーロ円のスプレッドを 0.4 銭、ユーロドルのスプレッドを 0.3 ピップス、ニュージーランドドル円のスプレッドを1銭、ニュージーランドドル、ニュージーランドドルドルのスプレッドを 1.2 ピップスに、7月2日土曜日朝5時55分まで縮小しています。ぜひこの機会に楽天 FX をご利用ください。こちら詳しくは楽天証券のホームページをご覧いただければと思います。楽天証券からのお知らせでした。さあ、この番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問なども受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験、楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。 FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか？メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの 投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
さあここからは足立潤さんにお話を伺っていきたいと思います。円安がここまで進んできましたが、ちょっとドル買い疲れなんていう話を石原さんからもありました。
そうですね、はい。ではまずですね、このゴールデンウィークまでのドル円の動きを簡単に振り返ってみたいと思うんですが、これがまあ今年の1月から5月までのまあチャートです。で、まあ、今年のこれまでの安値は113円の47銭で、まあ、しばらく横ばいが続いてですね、まあ、この時点では、まあ、今年1年かけて120円ぐらいまでいくんじゃないかというようなこと、120円。
だからこの横ばいがね、もう下手するとまあ三角持ち合いみたいなのやっとるんだけども、もう5年間ぐらい続いてたわけだから、
あ、
みんなレンジでやる人ばっかになっちゃって、で踏み上がっちゃったみたいなね。
そうですね、
すごいこれ上げ方でしょう。だからはい、その前の持ち合いがむちゃくちゃ小さく見えるじゃないですか。
そうなんです、もう動いてないみたいですね。で、まあこう見てみるとやっぱりこう節目節目で何が起きてるかというと、アメリカがもう積極的に利上げしたと、FOMC が3月に利上げした時に120円、その時に日銀はまあ何もしませんよと。で5月にFOMC でついに 0.5 ポイント利上げして、はい、うん、日銀はその時に必要ならさらに緩和するといったことで、うん、もうこれは円安いくしかないということで131の35まで行きましたと。で次のページお願いします。でこれがですね、ちょっと長めで見たところなんですが、この今ちょうどこの上のですね、うん、上がりきったところにあるんですが、この131円の35と丸で囲んでるんですが、次のページを見てください。こう言ってはいるんですけれども、ちょっと狭いチャートで見ると、実はドル円131円の25から35でミニダブルトップつけてる感じなんですよ。
はい、
でチャートのセオリーでいくと、このまさに129円の1020のところ、この横線引っ張ったところですね。そこのところですね。だからここを抜けられずにカチンと頭を押さえられた場合には、下の方に行く可能性が今高くなってきているということだと思います。そうすると
結構その上でもう円安ね、130円40円いくんやみたいな感じでできてるじゃないですか、ポジションが、はいはい、これはまあだからそこで打ち返すと結構投げが出ちゃうみたいな形になるわけですか。
そうですね、今までのこのチャートがこう急先鋒というんですか、相当高くこうロングが溜まってますから、中期的に円安だと思ったとしてもですね、
うん、
ちょっと短期的には、ね、
一旦はちょっと波乱含み
とガス抜きあってもいいのかなと思ってます。まあこれはドル円なんですけれども、今ドル円以外もですね動いていまして、ユーロドル、ユーロドルはですね、これはこう非常に面白い、動きになっていまして、ちょっと一昨日まではもしかするとこれユーロ半年以内にパリティ 1.00 割れかみたいなことを、はい、うん、言ってですね、そちらの方に行ってるんですが、これ今こう ECB の方でこれじゃまずいと。
いや結構周りからわーわーわーわー言っとるじゃないですか。であとポルトガルとかギリシャみたいなとこはね、はいはい、夜安で観光客来てくれたからいいやみたいな、まあ、ちょっと立場が違いますよね、
はい、
ただなんか思うんですけどね、荒瀬さん、そのラガルドっていうのは何考えてるのかさっぱり、いつの会見聞いててもなんかもやーっとした話でしょ
う。そうなんですよね、うん、何言ってるかっていう、まあ、ちょっと高派と鳩派に挟まれて言いたいことも言えない感じなんだと思うんですよね。ただ、まあ、もう一方でですね、7月に利上げするっていう話も出てきてますんで、
ですよね、
早いですよね、まあ、今年利上げしないって言ったのがもう7月ぐらいってことは再来月に利上げするっていうんで、まあ、その2つの要素が絡まってるんで、ウクライナとインフレ、これはちょっとユーロドル面白いのかなと。そうすると次のユーロ円もですね、ユーロ円もリスクオフとリスクオンでですね、ちょっとドル円の動き、あとユーロドルの動きに挟まれてちょっとボラタイルな動きをするんで、トレーディングとしては 面白い通貨になってきましたね。
ユーロ円ちょっと、ユーロがね、もし本格的に利上げになったら結構行く可能性ありますよね。
140円超えてっていう可能性もありますよね。ということで、それで楽天がアンケートを取ったんですけども、次のページお願いします。今月ちょっと前のやつなんですが、今月ドル円どういうふうに見てるかということで、やっぱり個人投資家の 60% 以上、 62% はですね、円安、今月まだ円安いくよというふうに、5月の初めの時点だったんですが見てるんですが、ちょっと面白いのはこの前月比で7ポイントぐらい円安の見方が減ってるんですよ。だからちょっとそろそろいいだろうなっていう投資家も増えてきつつあるっていうことですね。
なるほど。
だからベーシックは円安、ただちょっと行き過ぎかなという感じも、個人投資家の中で出てきてると。でユーロ円はどうかというと、ユーロ円は半数近くが、ユーロ高を見てるということなんですけれども、さっきのあれだと、ユーロ高の可能性もユーロ安の可能性もあるんで、この辺のところはちょっと、一方的にこう相場感上がらないのかなという気もします。で5ドル円は、5ドル円はユーロ円と同じで 47% 近く、半数近くがですね5ドル高を見ているということになっています。で次のこうところなんですけども、これは円安見通しと円高見通しをやって、プラスの場合には円安見通しが多いということで、上の赤い線がドル円なんですね。で、オレンジが5ドル、そしてユーロ円なんですが、こう見ていただくと分かるようにですね、この2ヶ月ぐらいでぐーっと上の方に上がっていると、つまり円安見通しが急激に増えてきた。
はい。
で、これは石原さんおっしゃったようにですね、こういうふうにこう結構ポジションが溜まってきてるんで、この変わらないにしてもこの
回転が今ちょっと効かなくなってきてるから、
そうですね、短期間に溜まった部分が調整が、その分急激な調整があってもおかしくないのかなと思ってます。はい。で、ドル円のじゃあ次にですね、フィットネス測定、ちょっと見てみたいと思います。これ先月もやったんですけど、ドル円今年高値131.35で113.47が安値、平均は122.40なんで、中期的に言うとこの122.50よりも上にあるときにはブルっていうような感じでいいのかなというふうに思ってます。ただ値幅はですね、もう18円ぐらい来てるんですね。で去年が13円ですから、もう5円ぐらいちょっと、
もう今の時点でね、
オーバーシュート気味なんですよ。で右側の方はですね、トレーディングする方にはですね面白いと思うんですけども、1日の値幅はドル円1円近くあるんですね。だから、ドル円やっぱりトレード通貨としてもですね、短期的なデイトレードとしてもですね、1円の値幅、ちょっと前までは20銭とか30銭しかなかったですから、これは面白い通貨かなと。で1日の値幅はですね、最大で上げて2円上がってるんですね、今年2円50銭で、1日で一番の下げが1円70銭ぐらいあるんで、リスクの許容度、これぐらいを見とけばいいのかなと。1日平均50銭ぐらい変化していると。で次のページお願いします。
はい。
で1年はだいたい13円で、先ほど言いましたけど今17円でちょっとやりすぎかなということもあると思います。で最後にちょっとユーロドルも見てみたいと思います。はい。ユーロドルはですね、高値安値あるんですけども、値幅が、今年は 0.115、11.5 あるんですけども、2021年も大体同じぐらいなんですね。だからちょうど今はもう半年経たずにしてこのぐらいのレベルまで来てるんですけども、今までの考えからすればこの辺のところでちょっと調整もあってもいいのかなと。ちょうどパリティ近くも来てるんでというイメージでございます。はい、こんな感じで、ユーロドル、ドル円でした。はい。
はい。また後半の、YouTube ライブの延長配信のところでも、荒津さんにお話を伺っていこうと思います。ここまでは、ウィークリーマーケットレビューをお届けしました。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、 と、なかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんか？メールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。口座開設やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金商第195号楽天証券株式会社。
石原潤の相場の肝。
さあ今日はダブル潤さんでお届けしていきます。ここからは石原の潤さんの方にお話を伺っていきたいと思います。はいはい、
まあドル円の方なんですけど、私もね、荒瀬さんとまあ同じ見方なんですけど、まあ1ページこれ、楽天 MT4 のね、ドル円のチャートに私のインディケータープロットしたやつなんで、まあなんですけど、チャートがまだ真っ赤っかなんで、対局はまあ円安方向の相場なんですけど、その一番下のサイドバーは今赤でも黄色くもない真っ黒系になっちゃってるでしょ。これトレンドがないってことなんですよ。で、私青い枠で囲っとるところがね、下のインディケーターの黄色い ADX 方向性指数ですね。あと、標準偏差ボラティリティのいずれもがピークアウトして下下がってきてると、こういう形になると相場ってぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、方向性のないランダム相場になっちゃうんですよ。トレンドがなくなって。ということはこの時点でね、よほどうまく立ち回れば別だけど、基本的には売ってやられ買ってやられになりやすいと。ちょっと上がるかと思ったらドーンと落とされて、今度は下がるかと思って売りに行くと、まあ担がれるみたいなね。で、2ページ、まあドル円は次のトレンド待ちと、いずれにせよこの調整相場が終わってね、次にADX と標準偏差ボラティリティがこの調整してダラーッと下がってきた後に低い位置から次上がるとこで、それは円安になるのか円高になるのか私は知りませんけど、そこが次のトレンド期間になるということなんですね。で、3ページ、これね、今まあもう日本はね、金利上げられない国だと、まあこれ以上金利上げるとまだ全然上がってないんだけど、海外のね、インフレ圧力を受けて、まあ、国債の価格とかがね、まあ、アメリカのモーゲージも損切りしとるっていう話なんだけど、ね、債務超過になっちゃうと。で、大丈夫かっていう話で、まあ、まだまあ、時間的にはもうちょっと余裕があるんだけど、まあ、基本的には増資しなきゃいけないわけ。うん、日銀の。
はい。
だけど、そういう、その話が出てる中、
はい、
安倍さんはね、気にするなと、うん、日銀は政府の子会社だと中央銀行は荒瀬さん独立してるんじゃないんですかいや、これはまあ本当のことを安倍さん言ってるわけですよ。で、そんなもんはね、気にせんでいいとね、永久に借り換え借り換えやっとけとね、借金はいくらしてもいいんだって言って安倍さんは言ってると。だけど投機筋がどう思うかと、問題はね、いうことだと。でね、ちょっと悩ましい展開になってるのは、4ページのユーロドルですね。はい、これアメリカと変わらんくらいの、その、インフレ状況なんですけど、ヨーロッパも。はい、まあ、当然ウクライナのね、ロシアの侵攻で、エネルギーから何から食品からね、この夏に食料危機が来ると言われてるんですよ、本当に。もう、すっごい、あらゆるものが値上げですよ、そこら中。で、まあ、ユーロはね、これドル円より、か かなり立ちが悪いチャートって言ったらおかしいんですけど、じりじりじりじり走らないで、じり貧なんですよ。うん、で、じり貧ってなかなか終わらなくて、今ちょっとまたユーロを盛り返してんだけど、はい、この前もそういう場面あったんですけどね、一回。なんか結局落ちちゃうみたいな。うん、で、ユーロもまともに利上げしてったら、こんなチャートにならないんだけど、次のですね、5ページ。これね、私はこの番組でもラガルドさんっていうのは無能な中央銀行総裁だって言ってるわけですよ。一体何を考えてるのかわからない。ECB の会合の後の会見だとかなんか読んでても一体何が言いたいんだろうかというのははっきりしない、ぼやーっとした話をする。で、まあこれマーク・ファーバーのレポートからね、ちょっと引用借りてきたんですけど、パンローリングさんから出てる。まあ、フランスの大統領のマクロンはね、偉そうなやつだけど、はい、頭いいのは間違いないと。うんうん、ね、ロスチャイルドのロンドンにいた男だから、金融の知識もあると。だから、ラガルドっていうのはバカだって言ってるわけですよ。
はい。
で、その実力がね、カマラ・ハリスと同じぐらい、アメリカの副大統領と、まあ、同レベルだろうと。で、その、まあ、放送ではね、言いませんけど。
手厳しいですね。
いや、手厳しいって、まあ、当たり前のこと言ってるんですけどね。一体ね、カマラ・ハリスの発言聞いても、ラガルドも何が言いたいのか分かんないんですよ。まあ、これ、詳しくはね、ツイートしとるんで、それを読んでください。ちょっと んでね、結局ね、ラガルドとっちゅうのは、めちゃくちゃなインフレなのに、なんで金利上げないと。それはね、嵐さんね、皆さんね、理屈がちゃんとあるんですよ。ラガルドの緻密な経済哲学的観測ですよ。哲学が入ってるんですよ、そこに。
本当だ。
によると、これから数ヶ月で需要が弱まり、それがインフレを弱めるだろうと。要するにね、それをマーク・ファーバーが翻訳すると、今の金融政策を人為的な金利政策、低金利と組み合わせて続けていれば、むちゃくちゃなインフレになると。で、むちゃくちゃなインフレになると、庶民、大衆の購買力が低下するので、つまりは需要が減ってね、インフレで物買えなくなって、
うん、
インフレが収まる言うとんですよ。
すごいですね。
いや、一体何なんだと。じゃあ中央銀行いらないじゃない、
別に。そうです。何もしないっていう。
何もしないのが一番いい。
政策、哲学だって言ってるわけですよね。だから
インフレになったらね、まあ、物が買えなくなるんでね、うん、自然に。じゃあハイパーインフレなんてなんで起こるんですか、うん、ね、何万パーセントとかなんて。いや、この人一体何言ってんだろうと。いうレベルなんですよ。うん、だから、じゃあラガルドもね、まあ頭は悪いかもわからないけど、政治力でのし上がった人なんだから、うん、ね、IMF から流れてきて、この人は一体ヨーロッパのために仕事してるのかどうなのかっていうのが問題になってるわけですよ。ね、みんなインフレで苦しんでるのに、何やってんだと。そうするとね、ラガルドの超緩和的な金融政策が資本を米国市場に流入させてると。これが今のところさらなるドル高を支えてると。そしてそれが今度は未だに増え続ける米国の財政貿易赤字に資金をまあ補填してると、
うん、
要するにアメリカのね、ファイナンスをつけるために黒田さんとラガルドっていうのはね、
そうですね、
低金利を続けてると。
日銀と同じですね。
そうそうそう、ね、いつでもアメリカが出口戦略やるときはいいかお前らとね、金融緩和せえと、わしゃ抜けてくでと。ね、うん。出口で。いつでもその図式なんですよ、
うん。
で、こんなことやっとってもいいんかっていうことなんだけど、あれ、これ同じのが配列つけちゃったな。これで次のね、6ページ。結局、ラガルドっていうのは、欧州の利益のためにやってんのか、米国の利益のためにやってんのか、誰が ECB を支配しているのか、欧州人か、それとも米国の FRB と財務省なのかと。政策の意図が分からなくなっちゃってる。
はい。
だから、まあ、あんま言ってるとね、都市伝説みたいになっちゃうんだけど、陰謀論とかね。おかしいでしょうと。
はい。
やっとることが。 いうことでユーロが結局上がらなくなっちゃって、まあうだうだした相場になっちゃってると。
そうですね。
だからなんでアメリカとインフレ率が変わらないのに金利上げないんですかと。
確かにそうですね、うん、
いうことですよ。そしたらね、アランさん、もし普通に上げ出したらインフレ退治でユーロってめちゃくちゃ上がる可能性あるじゃないですか。だけどアメリカはね、またウクライナに4兆円金ばらまく言うとんですよ。誰かに米債買ってもらわなきゃダメじゃないですか。それは日本とヨーロッパなんですよ、いつでも。な、中国もロシアも横向いてね、そんなもん米債なんか買いはしませんから。
中国買ってくれないです
よね。で、今アメリカのイールドカーブがフラットなもんで、はい、国内の金融機関も買わないわけですよ、長短金利差ないから。とね、もっと日本とヨーロッパに買ってもらわなきゃいけないということはね、あんまりね、円高にもならないしヨーロ高にもならない可能性もあると、うん、いうこと。
ああ、でもそう
なんです。昨日ウォールストリートジョーナルのイベントでパウエルさん発言してましたよね、うん、インフレが後退していることを示す明確で納得できる証拠が得られるまで当局は利上げを続ける。
だからそれは中間選挙があるからね、うん、ね、こんな、まあ、20% 弱のね、体感インフレでね、はい、お前何やってんだ、ガソリンスタンドに、これは私がやったって、バイデンのシールが貼ってあるんですよ。
はい、はい、はい、はい、はい。
なんだっけ、ID と言っと、なんか、シールが貼ってあるんですよ、はい、ガソリンスタンドの。
そうなんですか。
給油機のとこに。
ああ。
まあ、だから、結局はね、株が多少下がっても民衆の不満を抑えるためには今インフレ退治をしなきゃいけないと、
うん、
そうです
ね、だけど借金の調達もしなきゃいけないんで、それはね、ラガルドと黒田の担当だという図式なんですよ。
なくなっちゃったんです。
で、一番よくわからないのがポンドでね、ポンドはなんか金利をしばらく上げんみたいなこと言って、
はい、
今ヘッジハンドがめった打ちしたって言うんだけど、今スルッと戻ってきまして、
ちょっとですね。
だけどなんか知らないけど、なんでこんなに売られたのかも
そもそも
あんまりよくわからない。こんな急激にね、
うん、
今度増税するんですよね、
うん、
増税してもうとんでもなく英国民は貧しくなるらしいですよ。
いや、だから利上げと増税とインフレでしょ。
はい、
いや、だからこれなんか今までね、十何年間、もっと言えば1980年代から低金利の世界しか知らないんですよ、世界の人は。
28分になりました。
はい、はい、
続きは YouTube ライブでの延長配信でまたお話伺っていきたいと思います。はい、ここまでは石原純の相場の木もお届けしました。さあ、あっという間に本当に今日もお別れの時間となりました。はい、来週なんですが、楽天証券の土井正嗣さんをゲストにお迎えする予定となっております。ぜひ来週もご期待ください。それではリスナーの皆さん、また来週。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。